マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第232回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第232回目です。今日配信がですね、3月23日、なんですが、今夜7時を回ったところです。でこの後編集して今晩中に配信ということになるんですが、まあ、例によってちょっと編集はできるだけなしの方向でですね、お話をしたいなと思っております。で、あの昨日ですね、3月22日、日本マイクロソフト品川本社をはじめとしてですね、全国各地で MVP コミュニティキャンプということで、マイクロソフトの MVP の方が主にですねセッションを行って、まあ、全国的なの勉強会を行ったと、いうことをやりました。で、各ね、北陸だとか名古屋だとかね、大阪とか、これ沖縄の方もやられたんですかね、まあ、いろんな各地で、行いまして、私の方はですね、東京会場ということで、日本マイクロソフト品川本社の方で、セッションですね、まあ、私がやったわけじゃないんですが、スタッフとして参加させていただきました。ご来場いただきました皆さん、本当にありがとうございます。私は何をしてたかというと、セミナールーム B というところでですね、まあ、ルームオーナーということで、まあ、司会進行兼雑用係と、まあ、そういうところでですね、ちょっとねスタッフの仕事をさせていただきました。まあ、他の部屋のねセッションとかも聞きたかったところあるんですが、私が担当させてもらったルーム B のですねセッション、非常に興味深い内容と、あとこうルームオーナーをやってなかったら普段聞かなかっただろうなという分野の方のですねお話も聞かせていただきまして、すごいなんかねすごく勉強になってよかったと思います。なんかやっぱりこういろんな話を聞かなきゃいけないなっていうふうにねちょっと思いました。それでですね、先週なんですが、ちょっと私の親がね実家から遊びに来まして、親父にですね万年筆をもらいました。万年筆をもらったっていうか、もともと私が持ってた万年筆実家にあるさから来るとき持ってきてくれって言ってたんですけど、どうもないっていうことで、まあ、親父のやつもらいまして、でなんで万年筆かっていうとですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋忍さんっていう方が結構万年筆にこだわりが持ってるっていうかですね、いろいろこうお詳しくてですね、まあ、Facebook でいろいろ書かれてるのを見て、まあ、私も前万年筆使ってたなと思って、あ、なんかいいかもしれないなっていうふうにね、ちょっと思いまして、ちょっと万年筆持ってきてっていう話で、ね、ちょっと使ってみました。でやっぱりいいですね、こう手書きをするっていうかね、普段シャーペンかボールペンだけなんですけど、やっぱちょっと万年筆には万年筆のこう良さっていうのがすごくあってですね、じゃあ万年筆持ってるけど、じゃあ普段何使うって、ただのメモ書きかっていうこともあるんですけども、さて何使うっていうところがありまして、今回このポッドキャスト番組の原稿をですね、いつもこうノートにですねボールペンでこう書いてるんですね。あまり綺麗な字じゃないですけども、今回から万年筆で書いて、その原稿で喋ってるという感じにしています。結構なんか書き味がいいんで、あとねこういい感じなんですね、万年筆の字ってね、このインクとか、これブルーブラックっていうインクですけども、それで書くとですね、ついついなんかたくさんこう書いてしまって、もう今までになく詳しく原稿を書いてるというような、状況です。まあ、今後もですね、これやっぱりこう使えば使うほどこう味が出てくるってところもありますんでね、万年筆使ってこう原稿を書いてお話ししていきたいなと、そのふうに思っています。まあ、時にはですね原稿なしで見たものそのまま喋るってこともあるんですけども、今後もねそういうのをやっていきたいなと思っています。で、今回お話しする内容ですが、まあ、ほとんどの方がですねワンノートの話をすると思われてると思います。ワンノートがですね先週無料で公開ということになりまして、まあ、Mac 版も出るっていうことでですね、まあ、シャロちゃんとかもお話しされてると思うんですが、まあ、そのワンノートの話もあるんですが、あんまり皆さん、木澤さん今週はワンノートの話題ですねとかね、最近ポッドキャスト番組、木澤さん今週はこの話題ですねって言ってくる方が結構おられまして、まあ、それぞれで、ね、いろいろご意見いただいていいんですが、そう言われちゃうとなんかその話題やるとちょっと芸がないなっていうふうに思っちゃったりして、まあ、もともとお話ししようと思ってた別の話をさせていただきます。今回ですね、ちょっと本の話をしたいと思います。今回のお話は戦うプログラマーと についてお話をさせていただきます。さて、この戦うプログラマー、これ本の名前です。昔からマイクロソフト関係お好きな方、まあそれだけでなくてこうやって IT 業界のねトレンドとか好きな方はですね、この本の名前知らない方はないんじゃないかと思っております。この戦うプログラマーというのはですね、またうちの犬が鳴いてますけど、すいません、このまま続けさせてもらいます。マイクロソフトの開発者のことを書いた本です。この開発者の方の名前はデビッド・カトラーと言います。 Windows NT、この開発のリーダーもされた方です。このデビッド・カトラーという方は非常にこうマイクロソフトでは有名な方でして、Windows NT 開発のですねリーダーということで、この本自体はですね、現代を、ショーストッパーという現代で、日本語の、タイトルが戦うプログラマー、サブタイトルとしてビル・ゲイツの野望になった男たちというタイトルでですね本が出ております。でこの本自体はですねもうだいぶ前ですよね、1990年代です。実際 NT が出たのが93年だったと思いますので、その数年後です。多分96、7年頃の本だと思います。上巻下巻でですねハードカバーで出ておりまして、私これ持ってました。すごくですねマイクロソフトの内部の開発の話が入ってて、当時まだプログラムを組んでる仕事を、今でもやってるんですけど、プログラマーやって、いろいろ開発関係やってたんですが、その時に読んだ時にこうマイクロソフトの中のプログラミングソフトウェア開発の話っていうのがあって、すごい興味深いなと思うんで、ね、内容でですねこうずっと持ってました。この本で今でも持ってるというか、今日正確に言うと今日ブックオフに売っちゃったんですが実はですねこの本が Kindle で、再版されています。もちろん今単行本としてですね、今上巻下巻に分かれてたんですが、今一冊の本になって、確か Amazon で1880円でしたかね、出ているんですが、Kindle ですと、1080円で、3月いっぱいですね、1080円で売っておりまして、iPhone とかで読めるなということで買いました。買い直したというところでまた、読んでおります。読んで、ちょっとねこの話したいなと思ってお話をさせていただくんですが、このデビッド・カトラーという方、元はですねこれマイクロソフトに元々いた方ではなくて、デックという、デジタルエクイプメントという会社、今買収とかねそういった形で今ないんですが、ミニコンの OS の開発をねそこでされてた方です。バックスマシーンの VMS とかですね、そういった OS を開発されてとか、あと PDP-11 のリアルタイムシステムの開発とかですね、これ懐かしい方には非常に懐かしい響きだと思うんですが、そういったソフトウェア開発の、ね、本当にプロ中のプロと伝説のプログラマーと言われた方です。でこの方はですねデビッド・カトラーはですね、DEC で、OS の開発等をしてたんですが、実際担当してた、プロジェクトが、潰れてしまったとかですね、そういったところがあったところに、非常にこう意気消沈してしまったというところと、マイクロソフトで新しい OS を開発しようというこのビル・ゲイツの野望がありまして、そこでマッチしてですねビル・ゲイツがこのデビッド・カトラをマイクロソフトに迎え入れようということで、デビッド・カトラとデビッド・カトラの部下をですね、引き連れてマイクロソフトに転職してきました。こうしてですね NT ニューテクノロジーカーネルの開発が始まったということになります。この新しい OS NT はですね Windows NT として Windows シリーズに加わることになります。つい私 Windows NT と言ってしまうんですが Windows NT ですね。この Windows NT なんですが、現在の Windows の源流となる OS となっています。もともと Windows というのは、MS-DOS にカバーをするような、GUI を持った環境という位置づけというかですね、マイクロソフトは OS だと言ってるんですが、そういうところはあるんですが、そういった Windows の源流ではなくてですね、途中から全く新しいカーネルで作り直したという Windows NT のシリーズが現在の Windows の源流となっています。実際この NT というのはですね、発売されたのが Windows NT 3.1、これが最初の Windows NT になります。でなんで 3.1 なのっていうと、 今までに Windows 1.0、2.0、3.0、あと Windows 3.1 というのがですねあったんです。まあ、そこからの95とか98とかそっちの流れになるんですが、まあ、そういった流れがあって Windows 3.0 というのがあったんですが、そこから NT というのはまたその続きというか Windows ですよというところを位置づけするためにですね 3.1 から始まってます。で Windows 3.1 の次が 3.5 で次が 3.51、 これ使ってましたね私ね。で Windows NT 4 Windows NT 5 NT 5って言いながら、実はこれは商品名は Windows 2000です。まあ、前も話したことあるんですが、なんか Windows NT 5.0 を途中で Windows 2000にするってバルマンが言ったためにですね、マイクロソフトの方ドキュメントを全部書き直しになったという話は前もしたことあるんですが、でこの Windows 次 5.1、 これが Windows XP です。前回も話させてもらいました Windows XP になります。で Windows 5.2 というのがありまして、これが Windows サーバー2008、そして Windows ホームサーバーの最初のバージョンですね、になります。でその後出たのが Windows NT 6.0、 商品名 Windows Vista になります。そしてサーバーとしては Windows サーバー 2008R2、 これが Windows 6.0 になります。そして次に出た Windows 6.1、 これが Windows 7ということになります。あとはあの Windows ホームサーバー2011もこの 6.1 に相当します。で次に出た Windows NT 6.2、 これが Windows 8で、 Windows サーバーとしては2012ということになります。 Windows NT 6.3 が Windows 8.1、 Windows サーバー 2012R2 ということでですね、この Windows NT というのは現在の Windows の流れの源流になっているんですね。まあ、実際のところこの Windows 2000とか Windows XP のところから、あのコンシューマー向けに使ってた Windows 3.1 とか、まあ、Windows 95とかですね、98、あっちと合流するという形になっています。まあ、そんな Windows NT なんですが、物語でですね、転職する時のデビット・カトラスの部下たちの話、まあ、そこの話からですね始まっていくんですが、あの実際この後こうマイクロソフトにデビット・カトラーたちが転職してきました。マイクロソフトにデジタルエクイプメントという会社の人たちが転職をしてくると。で社風が違うんですよね。そのマイクロソフトっていうのはすごく自由な社風があると。まあ、あの実際中はどうなんでしょう、今はどうなんでしょうってところはわからないんですが、そこに書かれているのはそのとても自由な社風、例えばどんな格好をして仕事をしてもいい、時間帯も制限しない、例えば自分のデスクに何を置いてもいい、おもちゃを置いてもいい、で仕事さえきちんとやれば遊んでてもいいと、ね、あのコーラは飲み放題とか、ね、いろいろ話をいろいろ聞いてたんですが、そんなのマイクロソフトの社員、この本の中でですねマイクロソフティと呼ばれているんですが、まあ、ここの人たちの中にデジタルエクイプメントでデックの中でも軍隊のような規律を重んじてですね開発をしてきたカトラたちが入ってくるっていうと、そこで考えの違いとかが出てくるんです。まあ、そこら辺のね自分たちが育ってきた環境、会社の違い、社風の違いとかがですねどんどんぶつかっていくというところからですねお話はどんどん進んでいくんですが、まあ、特にこうネットワークチームというところとそのカトラとの対立とかですね、そういうところにいろいろこう描かれています。で一方ビル・ゲイツはですねこのデビッド・カトラっていうのもこのカリスマ的な技術力っていうのを非常に尊重してですね一定の距離を置きながら関わっていくと。まあ、それでも言いたいこと言ってます。あの NT のそのクライアントサーバー方式について異議を唱えたりとかですねいろいろやってるんですが、まあ、あのその一方ですねこうマイクロソフト社員とかのこう調和を図っていろいろこうカトラのチームにマイクロソフティの方をですね組み込んでって合流させていくということをスティーブ・バルマーとかがですね、まあ、当時このマーケティング担当の、上級副社長ですね役員だったバルマーがですねいろいろこう駆使していくんですね。まあ、そこらのこう人間模様というのもですね書かれています。で当初のこの NT というのはですね今でこそ Windows となってますけども、あの Windows とは呼べないようなですねキャラクターベースだけのシステムだったんです。だどっちかというと Unix みたいなシステムでして、でこのデビッド・カトラスも OS の開発のプロ中のプロですよね。その人たちがその高い技術力を駆使しながら開発を進めていくんですが、商品にするっていうところには程遠かったし、 NT という製品をどう扱うかということもですねマイクロソフトの中であまり明確にはなってなかったんですね。で当時そのビジネス用途の Windows というかその OS としてはですね IBM と共同開発していた OS2 という OS があります。まあ今の若い人たちは知ってますかね、あの IBM の OS、 あのワープとか言ってね、あの、まあ、そういった商品名もありましたけど、この OS2 を共同開発してたんですが、このマイクロソフトがこの OS2 の開発を打ち切って次世代 Windows として最重要プロジェクトとして Windows NT を開発するというふうに方針を決めたんですね。まあ、この裏にはですね、 Windows 3.0 の成功があったということで、まあ、ビル・ゲイツもとにかくこの Windows の流れに乗せようということで、新しい Windows にしようということで Windows NT ということで開発が進められています。ということで、その当時 の、 そのキャラクターベースのコアのシステムだけじゃなくて、当然 Windows のようなグラフィカルユーザーインターフェース、そしてネットワーク、いろんな要素が合流していくんですね。そうなりますとデビットカタラたちだけじゃ作れないということで、マイクロソフトの中のそれぞれの部門の専門家が続々とこの Windows NT 開発チームに合流していくんです。まあ、そこでこの人間同士の衝突だとかですね、もちろんあの認めるところは認めて、どんどん開発が進んでいくというところですね、こういろいろ人間模様とか含めてですね、もちろん技術的な内容、ファイルシステムだとかセキュリティだとかですね、そういったことも含めてですね、物語がどんどん書かれていきます。そして、まあ、社外発表をして、でサンフランシスコの会議とかで一部の開発者に向けにリリース、いわゆるテクノロジープレビュー版というような形ですね。そして社外発表を正式にしてベータリリースとかこう進んでいくわけです。やっぱりこうリリース後半を出すとかで、あのそこのやり方はあの前とも変わらないんですが、さらにリリースするにあたって、ここでこの言葉でですね、ドッグフードという考え方があります。このドッグフードというのは、自分たちの作ったものを自分たちで食べてみて、まあ、実際食べるわけじゃないんですけど、使ってみてですね、問題点をどんどんどんどん叩き出してこようと、自分たちがまず使わなきゃダメでしょうというところで、ですから Windows 8に関してもドッグフードということで、結構マイクロソフトの社員の方で、使われていると聞いています。さて、そのドッグフードを食べながらですね、どんどんこう日程が迫っていく中、こう開発を進めていくわけです。で、開発をしていく中でいろいろこうバグが出てくるんですね。で、バグが出てくるんですが、とにかく最優先事項で片付けなきゃいけないバグというのがあります。そのバグというのをショーストッパーと言っています。つまりこれどういうことかと言いますと、ショーを止めてしまうような致命的なバグということをショーストッパーと言っています。これが現代にそのまま使われているんですが、で、これをまずきちんと潰しましょうというところで、もう皆さんいろいろ苦労していくんですね。ですから、たまに私ショーストッパーっていう言葉を仕事でも使うんですけど、大体周りの人間ついてこないですね何言ってんですかと言われちゃうんですが、その中でその日程を優先させるのか、機能を落とさずに優先させるのかとかですね、まあ、そういったところでこう葛藤があるわけです。これ実際ソフトウェア開発されている方、まあ、今の私もそうですけど、いろいろあると思うんですが、そして実際この開発プログラマー、あとビルド担当者、これだけのでかいシステムになりますと、一発コンパイル流して済むわけじゃなくて、いろんなところからソースコードが集まってきて、コンパイルしてこれビルドするっつってます。で、これを使ってみましょうっつってことで、定期的にリリースをテストに流すんですね。で、その、まあ、コンパイル作業とか含めてこれをビルドっつってるんですが、そのもう専任の担当者と、あと専任の場所があるんです。ビルドラボって言ってますけど、そこのビルド担当者やビルドラボのこのプログラマーとのやり取り、そして完成したやつをテストするんです。で、テストするこのテスターと言われる人たちとのやり取り、まあ、これですね、事細かに書かれていまして、まあ、実際私も読んでいくとですね、こう身につまされる思いをするというものがありまして、実際こうプログラムを外開発する方がですね、これ読んでるとですね、ちょっと気がめいってくると言ってる方もいるんですが、まあ、そういったこのソフトウェア開発の現場がですね、こう書かれているというところで、非常にこれ興味深い内容です。そしてそれぞれの個人、人の名前がいろいろ出てきます。で、個人の家庭の問題、つまりマイクロソフトの仕事ってすごく忙しいんですね。ハードワークなんですよね。この殺人的なスケジュールがある一方、ストックオプションですね、マイクロソフトの株をもらえるんです。で、もらった株は値段がどんどん上がっていくんですよね。株価ですね。そうするとあっという間に億万長者っていうか、とにかく大金持ちになれるんですね。で、このストックオプションによる巨額の富を得られるというところで、お金はたくさんもらえるんだけど、この忙しさ、家庭を犠牲にした、友達はいなくなった、自分の時間を取れなくなった、そういった悩みも抱えていく一方、とにかくこの仕事に一生懸命取り組もうっていう人たちの、この葛藤とかもですね、書かれています。 で、この背景にやっぱりそのデビッド・カトラーという人のすごい厳しい仕事への姿勢、これマイクロソフト、この本にはですね、マイクロソフトの元々の考え方で、泳げないやつは沈めばいいという考えがあるみたいで、つまり本当に自力で何とか しなきゃいけない場合ですね、やっていけないんですね。これ非常に厳しい方ではあると思うんですが、これね、私全く賛同できる考え方です。なんていうんですかね、仕事でこれをやれって言った時に、いや僕知りません、できません、いや勉強しろよ、いや私自身も勉強しなきゃいけないと思って、勉強しなきゃいけないと思ってやってますけども、そんなことじゃなくて、とにかく食らいついてこいっていう姿勢って絶対必要だと思うんですよね。厳しい世界なんで難しいと思います。特に今になるとね、いろんなことをやんなきゃいけないっていうのがあるんで、厳しくやんなきゃいけないと簡単に言っていいのかっていうのもありますし、個人のね、スキルとか問題もあるんですが、全くでもこの泳げないやつは沈めばいいっていう考え方ですね、私非常に同感するところあるし、いやそんな無理にして泳げないなら自分が泳げるところに移りなさいっていうふうな考え方もあると思うんですが、ちょっとそれ話しとれちゃいましたけどね、そういった考えの中、必死にこの Windows NT 完成に向けてですね、仕事に取り組んでいくこのマイクロソフトの社員たちの話というのが書かれています。いやでも読んでてね、やっぱり厳しいなっていうふうに、いや本でちょっと読んでるのと、大体私もソフトウェアの現場に、開発の現場にいる人間ですんで、いやこれ本当とか相当きついだろうなっていう、ましてや Windows って OS を作ってるんですからね、これとんでもないとこだなっていうふうにね思いながら今読んでいます。そんな物語がね繰り広げられていくこの戦うプログラマーという本です。むしろまず皆さんご存知の通り、 Windows NT っていうのはちゃんとリリースもされましたし、その後Windows 2000と、こう先ほど言いましたように、こう Windows のシリーズとしてどんどん開発が続いている、ね、シリーズになるんですが、さてこの戦うプログラマーという本ですね、今から20年ぐらい前の話です。で、開発仕様も違いますし、それを取り巻く環境も今だいぶ変わっています。ただソフトウェアの開発の現場の話としては非常に興味深い内容となっています。で、これが読んだのは私もだから20年近く前に、十数年前になるんですが、でやっぱり本を読んだ時と、で今改めて、Kindle で買ってですね、 iPhone とかで読んでてですね、今でもなんていうんですか、こうスキルとか立場も変わっていて、また違った思いで読むことができるということでですね、すごくね面白い本で、ちょっと楽しめてます。良くも悪くも楽しめてるというところですね。で当時その最初に本で上下巻買った時は、やっぱり、担当者でした。で今は一応ソフトウェアの開発のマネジメント的なところをやっていて、実際もうプログラムを組むということはほとんどなくなってるんですが、今の立場でまた読むと、またこう思いも違うとかですね、そんなところもあります。そういうことでですね、ぜひね、このまだこの本読まれてない方はですね、もちろん以前読んだことがあるっていう方も、この十数年経った今もう一回読んでみて、この本を見て読んでですね、このマイクロソフトのソフトウェア開発、あと自分のソフトウェア開発に対する考え方っていうのをもう一回考えてみるっていうのもですね、すごくいいんじゃないかなと思っております。そういうことでですね、今回話させてもらいましたのは、戦うプログラマー、サブタイトル、ビル・ゲイツの野望になった男たち、現代ショーストッパーということで、Windows NT開発リーダーデビッド・カトラーと、その Windows NT開発のことを書いた本を、紹介させていただきました。書籍で買うと今1880円ということなんですが、Kindle ですと3月 Kindle のキャンペーンでですね、1080円で購入できますんで、Kindle をお持ちの方とかね、あと iPhone とか iPad、 あと Android の Kindle アプリを動くね、デバイスをお持ちの方はですね、ぜひ購入されるといいんじゃないかなと、ちょっとねおすすめしたいと思います。ソフトウェアの開発の厳しい現場とか、マイクロソフトの、昔のことなんだけどソフトウェア開発の話とか出てますんでね、木澤さん面白いんですかねって聞いてる方おられましたけど、面白いと思いますよ。ぜひちょっと読んでみるとね、決して損はないと思います。ぜひお勧めしたいなと思って ります。ちなみに私ツイッターで、自分のアカウントの横にですね、戦うサンデープログラマーと書いてあるのを、ご覧になっている方も、ね、いると思いますが、実はこの戦うサンデープログラマーっていうのはこの戦うプログラマーから来ております。非常にお気に入りの本です。ぜひね、読んでみると、ね、いいんじゃないかなと思っております。はい、以上、書籍戦うプログラマーについてお話をさせていただきました。はい、第232回目は戦うプログラマーについてお話をさせていただきました。うん、結構ね、この類の本私好きなんですね。ちょっとビル・ゲイツ未来を語るとかね、あとね面白い本ですと、まあ今絶版でしょうね、スティーブ・ジョブズパーソナルコンピューターを作った男とかですね、非常に面白い本があります。あとね、気に入ってるのが IBM を震え上がらせた男という本があるんですね。これ富士通のですね、池田敏夫さんというこの汎用計算機、まあとにかくコンピューターの開発のパイオニアの方がですね、ことを書いた小説もあります。これプロジェクト X とかでですね、池田敏夫さんのお話を見た方おられると思うんですが、まあこちらのお話がもありまして、非常にね興味深いっていうか、まあ同じ日本人の話があるんで面白い本ですね。ちょっとなかなか今言った本もですね、これ多分20年ぐらい前の本で、これまだ私も持ってます。今回売らないで、手元に置いてありますけども、富士通の池田敏夫さんの本とかもすごくお気に入りの話です。まあ、そういうところでですね、結構こういったこう開発者の話とかね、の話を聞くのもねすごくいいなと思ってまして、まあ今後もですねこういったお話出てくればいろいろこうお話をしたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。